皆さんご存知のように今日8月15日は、終戦記念日でありまして、73年前の今日ですね、日本は、敗戦いたしまして終戦となりました、幸い私は生まれてなかったんですけど、今日参拝されている佐々木さんご夫妻はもうすでにね、お生まれになっておったわけでありまして、大変な時代をですね、今日まで、おかげをいただいてこられているわけでありますが、戦争を知らない、子どもたちという歌がありましたけど、私もその一人なんですけどね。しかし親様は戦争に直接関わっておりまして、私の父も2回、兵隊さんとして、奉仕しております、そしてこの豊島教会に関わりのある人たちもですね、いろいろその戦争によってですね、犠牲になった方もあります。で、73年という年月はですね、長いように思うかも分かりませんが、ついこの間のことだと言えると思うんですね。そういう意味で、私たち日本はですね、戦争から、平和の時代に入ってきたとはいえですね、また同じようなことになるかもわからないということは、これ否定できないわけであります。私はちょうど今夏休みですけどね、子どもたちは夏休みの宿題をいただいております。子どもの時にね、宿題をいただいて、8月のもう終わりが近づいてくると宿題に追われて一生懸命いろいろやっておりましたね。神様は私たち人類にですね、どのようにしたら人間同士が仲良くできるかという宿題をくださっておるように感じるんですね。これまでの人類の歴史を見るとですね、ずっと戦争や紛争の時代が続いております。今でも続いております。昨日でしたか、イラクでも大きな紛争が起きたというね、ことですので、イラクでは戦争が終わったと言われておりますが、実質はまだ終わってないですね。人間は仲良くできるんですけど、オリンピックの時とかですね、そういう時にはみんな世界中の人たちが一緒にスポーツを楽しむことができるのに、なぜ戦争をするんでしょうか。神様はですね、人間を生み出された時になぜですね、その仲良くできるようにしてくださらなかったんだろうかという疑問が湧いてきますが、これは私は人間にですね、神様があえてですね、課題をください。人間には尊いですね、人を助けるという神心もくださって、しかし一方鬼のような心もある。その鬼のような心を克服してですね、お互いが助け合う人間になるにはどうしたらいいかという宿題を我々人間にくださっておると思うんですね。その宿題に取り組むことによって人間も成長する。子どもたちが夏休みの宿題をすることによって成長していくのと同じように、私たち人間も人類もですね、その神様からいただいた、どうしたら人間同士が仲良く平和に暮らせるようになるかという大きな大きな宿題をくださっていると思うんですね。その宿題に取り組んでいくことが人間の一つの大きな、私は、課題である。自分の一生を楽しく暮らすというだけでなくて、人類がどのように仲良く平和に暮らしていけるかという課題をですね、取り組んでいくことが願われておるように思うんですね。私たちは幸いなことに、教祖様に始まるこのご神事によってですね、その解決策を教えていただいており、すでに私たちは実践しておるわけでありまして、それを世の人たちにですね、しっかりと伝えていかなければならないという、そういう使命をいただいていると思いますね。お分かりのように、分かりやすく言うと、このありがとうという心ですね、神様ありがとう、すべてにありがとうという心、これが世界を平和にしていく心だと私は信じております。 不平不足というのは対立を生みます、ね、皆さんもそうじゃないですか。夫婦の間でも親子の間でも兄弟の間でもちょっと不足を言ったらすぐ喧嘩になります。家庭の場合は喧嘩で済みますけど、国同士の場合は戦争になるんですね。基本的には一緒なんです、今ちょっと懸念されておりますのはアメリカと中国の貿易戦争というやつ。これ貿易戦争という、これは貿易をすぐ消して戦争につながる可能性が大いにあるんですね。お互いが不足を言い合ってますから、お前のところはけしからんじゃないか、いやあんたのところこそけしからんじゃないかという、こういう今やり取りをしてるんですが、これが兄弟喧嘩でもね、お姉ちゃんが悪いんじゃないの、あんたが悪いんじゃないの言うてるうちに、つかみ合いの喧嘩になったり引っかき合いになったりする、ね、国同士の場合だったらミサイルを飛ばしたりするようなことになりかねないね。そういうその対立、喧嘩、抗争、戦争を阻止するために人間は何を、ね、大切にしなければならないかということを教祖様はちゃんと教えてください。雨が下に他人はない、世界中の人間は皆他人じゃないんですよ、家族同士なんですよということ、ね、命を粗末にすることはできませんよということを教えてくださいとね。それを私たちはしっかりと実践していかなければならないと思うんですね。で、私はいつも皆さんにやかましゅう言いますね。うちの子が良ければええ、うちの孫が良ければええって、これは雨が下に他人はないという考え方の反対の考え方ですから、それを話していかなきゃ。うちの子が可愛いんだったらよその子も可愛い。うちの孫が可愛いんだったらよその子も可愛い。神様はこうおっしゃってる。ね、子供が2人遊んでいて同時に2人が転んだらよその子を起こせと、よその子を起こせば自分の子は神を起こしてやるとこうおっしゃった。そういうことをですね、私たちが実践していかなきゃいけないですね。そこをしていかないと世界の平和にならない。自分の子を先に助けるような考え方ではやっぱり平和につながらないんですね。厳しいようですけど、そこのところをですね、あの肝心要のところだと私は思いますね。なかなか言うのは簡単でも実際はそういきませんがね、最近この近所の子どもたちが教会によく遊びに来るんです。どういうわけか、ちょうど5人なんですね。しかも男の子が3人、女の子2人、うちのアメリカの孫と同じその人数も一緒なんですね。ちょっと小さいですけどね。その家庭の子供はあのいわゆるご信、皆さんのようにご信者さんのうちの子ではありませんけど、なぜかここに遊びに来てくる。私はね、最初のうちはね、よその子が来たと思ってましたけど、最近ね、うちの孫が来たと思うようにしてるんですね。そうするとやはりあの変わりますね、あの考え方というか相手の仕方が変わってきますね。最近ね、来るとね、一緒にこの間も先生トランプしようって言うから、じゃあトランプしようかしたんですね。で、子供たちも喜んでくれる。で、私はアメリカにいて私の孫たちと遊ぶということはできません、ね、けれども神様がそうして近所の子供をね、この孫のような子供をですね、わざわざ差し受けてくださったんだろうと思ってですね。そうするとありがたくなってくる。子供たちも喜ぶ、私たちも嬉しいというね、そういう間柄が生まれてきております。何でもないことのようですけど、そういう身近なところにですね、雨が下に他人はないという心を大切にしていく、実践していくと、これが私は世界の平和につながるように思わせていただいております。どうぞ今日もおかげを込めましていただきます。